どうも松山です。
どうも伊藤です。これからさ、まあ、あの4月になるとさ、新入職員とか入ってくるわけじゃん。
入ってきますね。
ね、新しい季節っちゃ季節で、まあ今の時期なんかそれこそ配属どうなるかなとかさ、新しくね、上司どうなるかなとかっていうのを多分新卒のね、子たちなんかきっと気にしてんだろうなとかって思うんだけど、まあその誰につくかとか、どういうね、教育を受けるかって、まあ、その先の会社人生なり、その自分のね、職業人生を決める、まあ、すげえ重要な要素だからさ。
そうですね。
まあ、これもね、はっきり言えばもう本当に運でしかないから、まあ、なかなか難しいんだけど、まあ、そんなことを考えたときに、その職員を、まあ、教育していく、育成していくっていうようなことを考えたときにさ、職員研修って、どういうふうに職員を育成していくべきかみたいなのって、
うん、
まあ、ちょっと考えてみようかなとかっていうか、まあそういう職員研修みたいなのを、どういう職員研修だったら受けたいかみたいな話を。
ああ、なるほどね。うん。まあ僕たちって大体10年目ぐらいですよね。
そう。
10年目ぐらいで、もしも新卒の立場だったら、どんなのやりたいか。
そうだね。
っていうことでしょ。
新卒の立場で、どんな職員研修、どんな研修を受けられたらよかったかっていう話と、まあ、それプラス、俺たちがもし受けるんだとしたら、いわゆるその10年目とかぐらいで、部下もある程度できてきてさ、自分で判断しつつ、人に動いてもらうっていうふうなことが必要になってくるタイミングじゃん。だそういう、まあ、立場に置かれた場合に、ね、会社にもしそういう研修みたいなのを期待するとしたら、どんなのがあるかな、みたいな、その2点について。
うん。
考えてみようかなと。まあ、1年目の、まあ、例えば新卒で入った場合っていうのは、まあ、本当に企業にもよるけど、社会人としての基礎みたいなのをさ、でかい会社であればあるほどきっちりやるもんなんだけど、まあ、本当に名刺の渡し方からさ、ね、ビールの継ぎ方までやるようなところもあるし、
うん、
エレベーターの乗り方とか、まあ、やっぱそういうなんか本当に社会人としての基本的なことっていうのを、教えてもらうとしたら、今時だとやっぱりあれなのかね、その講師を呼んでさ、なんか2泊3日とか、まあ、まあ2泊3日どころかじゃないか、もう長いのだと本当にもう1ヶ月、2ヶ月ずっと研修するんだけど、
うん、
そういう風にやってもらうのがやっぱり一番いいのかね。
まあそうかな。まあでも正直さ、今みたいな名刺交換とか、僕はなくてもいいかなって思いますね。
まあ今後はなくなるかもしれないよね。
そうそう。あんまそんな上下関係とかでなくなりつつあるし、
うん、
これってなんか自然となんとなく分かってくるもんだから、そんなのを研修でやんなくてもいいかなっていう正直気はする。
なるほどね。
うん、僕の考えね。でももっとさ、根っこの部分かな、思想とかさ、考え方の部分を徹底的にやりたいかな。例えばさ、相手に伝わりやすい文章を書くにはどうすればいいかとか、
うんうんうん、
コミュニケーション力的なところ、そういうのって逆に習わないかったりするからさ、具体的じゃないじゃん。
そうね、確かにその最初からしっかりと勉強してる人以外は、まあやっぱり基本的には大学出てすぐってことになると、まあ学校の勉強やって、あとはね、就活マナーぐらいしか基本的にはやらないだろうしね。
そうそう、大事なことだと思うんですよね。まあライティング力っていうんですか、今って結構というかテキストで連絡やり取りするじゃないですか。
うん、そうね。
こうメールじゃなくてチャットツールとかがメインになってるから、分かりやすい文章を書く力って結構大事だと思うんですよ。例えば発信力とかも大事になってくるからさ、自分の考えとか発信するとか、まあ、個人力とかもあるし、だったらどうやったら相手に伝わりやすい文章を書けるかっていう、相手の心を想像するっていうか、相手の立場になって物事を考えられる力とか。
どうだな。
そういう文章力っていうの？ライティング力？やっぱそういうのをちゃんと、まあ、分かってる、最初から分かってると、分かってないの？ 1 年目で分かってると分かってないのって結構差がどんどん開いてくると思う。で毎日やることだしね、あのテキスト打つとはさ。
そうね、確かに。まあメール打つなんて言ってもね、これも結構その教える方もさ、今までのその自分の経験とかで、まあもちろんこれだけはやっちゃダメみたいなのあるけど、あと細かい表現ぶりなんて、その人の個人の好みとある程度のセンスみたいなところにだいぶ左右されるから。
うん、そうそう。そういうのちゃんとさ、体系立てて、ちょっと学べるかっていうか、実践できるかっていうか、そういう考え方かな。
そうね。確かに、まあ文章の書き方、考え方っていうのは本当にきっちりとちゃんと学んでおく機会を。まあ大学でやれてる人は別にいいけど、まあせっかく社会人になったんだったらそのあたりのこときっちりと教えてもらえたら本当にありがたいよね。
うんうん、まあ本でも結構あるんですけどね、そういうの。ただ結構僕たちの代とか、僕たちの上の代とかでもやっぱ文章力下手だなって人いるんですよ。結構いる。何言ってか分かんねえわっていう人いるからさ。でそういう人は余計にコミュニケーションミスっていうか、ロスが発生する。やりとりが無駄に多くなっちゃったりするし。
わかる。うん。
何言ってんだろうって、この考える、この頭をそれに持ってかれるのがさ、嫌だっていうか、負担がかかるからさ、結構大事だと思うんですよね、ここは。
どういう意図でこの仕事を頼んでるのか、その仕事によってね、得られる成果は何かとかっていうようなところを明確にしてからちゃんと指示出せる人とさ、
うん、
とりあえずなんかこんな感じでいい感じでやっといてみたいな雰囲気で指示出される人、
うん、
だとやっぱり差は違うよね。だいぶ変わってくるよね。
この背景とかちゃんと説明してくれて、最終的に成果物はこういうのが期待しますとか、で、あなたにこれやってほしいです、うん、みたいな。
そうそう。まあもちろんさ、その受け手の方、いわゆるその新卒の方もさ、別にそれを全部説明してくれない場合に、その説明しない上司がダメだっつってね、ふてくされるんじゃなくて、まあ一応ね、これってこういう意図でやるんですかとか、そういうふうに、どういう意図でやるんですかみたいなことを、まあうまく柔らかく聞くっていう、その聞き方を学ぶことも確かに大事だし、ね、聞かれた方もそれをちゃんと答えられればいいけど、その指示出すときにそれがうっかり抜けたとしてもさ、聞かれてちゃんと答えられればいいけど、うん、まあ得てしてやっぱりね、そういう指示をちゃんとしない人っていうのは、それ聞かれても、まあとりあえずやってみたら分かってくると思うからみたいな感じで、うまく説明できないのを逃げるっていうのもあり得るしね。
そういうのをちゃんと聞ける能力っていうのもちゃんと教えてほしいです、うん、コミュニケーション力っていうんですかね。
やっぱり、うん、聞かれた内容、あとその自分がやってるものに対してどういうふうに、まあ、細かく、正しく、分かりやすく説明する、伝えるっていう、そういう技術はちゃんと身につけておかないといけないことだよね。
そこで結構差が出ると思うんだよね。
まあね、そう、上司がちゃんと指示出してくれないから困るっていうのはもう本当にすぐ分かる、すごい分かるし、ただ、そのね、指示出してくれないなら出してくれないなりに、ちゃんと聞いたっていうところはあるけど、まあでも、その聞いてもちゃんとそれを答えてくれるように、答えられるように、しておくことって大事だし、まあやっぱりそういうスキルはちゃんと身につけておく必要があるのかな。
うんうん、そういうところかな。考え方の部分かな。
まあメールの書き方一つとってもそうだしね。このメールで伝えたいことは何かっていうこととね、そのあたりのことがちゃんと分かってないと、なんか長々とね、こう回りくどい文章になったりして。まあでもそうね、確かに文字でその正しく伝えるっていうことが苦手な人って、どうしてもその対面であって。電話、とりあえずもう電話でなんか説明するのがめんどくさいから電話するわみたいな感じになるけど、電話って要するに相手の時間を強制的にね、奪うことになるからさ、それもやっぱりね、
うん、
安易に使わないようにしたいところだし、だからそういうその電話でとかっていう風な人たちはやっぱり飲みニケーションみたいな、仕事終わった後とりあえずなんか酒飲んで一緒に同じ空間共有すれば、まあなんか仲良くなった感じあるし、そしたらなんか曖昧な指示でもこっちの意図組んでくれてうまくやってくれるかもなみたいな、多分そういう方向なんだろうなってちょっと思うよね。
やっぱね、テキスト上手い人はね、やっぱ論理的思考力が欠けてると思うんですよ。
うん。
文字残すとさ、やっぱここ変だなって考えたりするじゃないですか。
あるある。
ちゃんとね、論理的に説明できるかとか、あと客観的に見れるじゃん、うん、自分でね。
確かに。
そこもあるし、あと相手にフィードバックもちゃんともらいやすい、テキストに。
そうね、確かに確かに、ここ分かんなかったです、ここ分かったけどみたいなね。
電話とかだとね、ここが全部抜け落ちちゃうんですよ。 あとなんとなくニュアンスとかで伝わっちゃったりするから、
うん、
まあそれも問題なんですけど、あと一体言ってないとかになりやすいし、
そう、まあ便利ではあるけど、やっぱりちゃんと伝えるって大事だよね。
そうそう、でそこをちゃんと考えるじゃん、テキストにすると強制的に。だからやっぱ文章力は大事だと思う、僕はね。
うん、まあそうね、だからやっぱ新卒で学んでおくべきというか、その新卒時代にちゃんとそういうのを教えてもらえるとやっぱりありがたいよね、思考力
じゃないとさ、ずっとこれからもさ電話でやり取りする人になっちゃうわけじゃん。考えられない、論理的に考えられないとか、ロジカルに考えられないからさ、それずっと続けちゃうことになっちゃうんだよね、文章残せないと。
そうなんだよな。で、全部その電話指示するようになると、時間いくらあっても足りないしね。
で、あれ言ったけど、なって忘れ、よくわかんない。抜け落ちも、当時さ。
確かに、確かに。
で、いざ文章書いてみたら、全然わけわかんない文章になってて、そのまま何年か経ったら、もうひどいですよ。
そうね。あ、そりゃね、自分でね、見てみたら、あ、この指示じゃ伝わんねえわっていうのがね、テキストにしてみるとわかることってあるしね。
やっぱテキストに起こせるっていうのはやっぱかなり大事だと思うんだよね。これから余計そんな時代になってくると思う。
まあ、あの自動翻訳とかの機能とかも充実してくればね、なかなかそのオンラインでネイティブと一緒にすぐ話すのは難しくても、メールできっちりとね指示出すとかっていうのは今後できるようになってくるかもしれないし、そうなった時にやっぱり基本になるのはね、
うん、
言葉にした時にちゃんとわかる指示、ちゃんとわかる内容、伝わる内容を書けるっていうのはとっても大事なことだよ
ね。あと基本ですよね、やっぱ書くのって。例えばさ、あの今動画とかも流行ってるけど、動画の台本とかも考えるのはやっぱテキストに残した方がいいじゃん。で、残したのを喋った方が絶対伝わりやすいし、ってなるとやっぱ書くのはやっぱ基本だからさ、基本中の基本。
うん、
ここはね、うん、磨いた方がいいと思う。
ああ、まあ新卒ぐらい、まあ本当に、まあ新卒に限らずやっぱり、まあ常にスキルアップっていうかブラッシュアップしていくべきスキルだから、まあ新卒に限らないだろうけど、まあスタートの時点でそのあたりをしっかり勉強するっていう癖と、それが大事だよっていうふうに意識をつけてくれると、とってもその先いいような気がするよね。
そうそう、僕はね、ここかな、一番は。
まああとはあれだよね、そうするとじゃあ、まあ、あの新卒って、あのスタート、会社人生っていうか、その自分の職業人生スタートした時にやっぱ必要なことは、まあまずどこかなっていうことになるだろうけど。
うん。
じゃあ、部下を持ってこうね、自分一人で仕事を良くも悪くもできなくなっていく段階になっていくと、そういう時にはどういうふうなスキルなりが必要になってくるんだろうね。研修なり受けられるとしたら。
なんだろう。
まあ結局ほら、明確に指示を出せるっていうのはさ、まずだって自分一人で全部の業務できなくなるからさ、抱える量的にね。やっぱりあなたにはここからここまで、あなたにはこれをここまでっていう風に多分指示を出すっていうのは、テキストでその伝える能力をしっかり身につけておけばできるし、
うん、
まあ本来それができる人がその立場になってしかるべきっていうところのはずだから、
うん、
あとはその段階になってくると、その進捗をちゃんと確認できるかね、指示出してもその指示をほら最後までまあ、うまくいってない場合もあるわけじゃん。軌道修正とかもしなきゃいけないし。だその辺を確認するっていうことがあるのと、あとはやっぱりあれかね、指示を明確に出してても、その人に得意不得意なことって多分あると思うからさ。
うん。
明確に意図が伝わる指示を出しても、やっぱり苦手なことをやらせるよりは得意なことをやらせたらいいのかなとかっていう、その、なんていうのかな。部下を見て、適切な方法を考えるっていうのが必要になるのかなっていうのは、なんとなく俺おぼろげながらに思ってるんだけど。
なるほどね。まあそうやって今聞いて思ったのが、なんか必ずしも明確な指示じゃなくてもいいのかなと思いました。だから明確な指示出しすぎちゃうとさ、ほんとそれしかできなくなっちゃうじゃん。それを超えたのが出てこなくなっちゃうから、こうある程度のゴールを決めて自由度を持たせた方が良かったりするのかなと思いますね。
あ、難しいんだよな、本当な。そう、うん、確かにそう。あの、全部1から10まで説明して、この段階はこうでこうでっていう風に説明しようとすると、すっげえ長くなるし、それでできるようにはなるんだけど、今度ね、似たような仕事、
うん、
全く同じ仕事だったら前回の指示通りだからいいけど、それとほぼ共通する内容の仕事やんなきゃいけなくなった時に、やっぱりもう一回こっちで同じ指示考えなきゃいけないってなるとね、ちょっと効率悪いよね。
そうだったら、やっぱ自分が負担になるから、
うん、
ある程度、相手が考えられるようになるような指示っていうのが難しいけどね。やっぱりゴールですよね。目的意識。
あ、そうなるとやっぱり、一緒に考えながら、これはどういうことなんだと思うとかっていうふうに聞きながらね、
うん、
相手の理解度をしっかり確認しつつ、じゃあ、こっからここまでやってみてとかっていうふうにやりながら、まあ、丁寧に育てていくしかないっていう。まあ、そうなるとあれかね、まあ、研修、っていうのも本当に難しいけど、どうなんだろうな。まああれか、そういう意味じゃ、その、具体的なケーススタディじゃないけど、その、 こういうタイプにはこういうふうに教えてうまくいったとか、こういうタイプにこういうふうにやったらうまくいかなかったみたいな、成功例と失敗例みたいなものを学べるっていうか、そういうのを教えてもらったり、共有してもらえたりすると、なんかすごい役に立ちそうかなっていうのは今、ちょっと話してて思ったかな。
なるほどね。どうなんだろうな。なんかあんま具体例よりも、もっとね、抽象的なことの方が良かったりするのかなって気もしたんですよね。なんか具体例すぎると、もうなんか、そこに頭、そこばっか頭になっちゃうから、なんか難しい、ね。
まあね、確かに、ステレオタイプっていうか、そのパターンに当てはめたくなっちゃうしね。
そうそう、そうなっちゃうんですよね、ケーススタディとかになっちゃうと。
事例 A で見たときにこうだったから、まあこのケースはじゃあ A かなとか思ったけど、全然 A じゃなかったみたいなね。
うん。なんかもっとね、難しいけどね。その具体例から、もっと抽象化したらどうなるかとかいう、この辺の考え方は。
でも企業研究とかもそうだけど、その成功、まあでもね、あれ難しい。成功例と失敗例全部重ねたところで、その時の要素って全部そこに網羅できてるわけじゃないからさ、なんかその表面的な部分だけで、こういうふうにやったら成功したんじゃないかって、成功法則みたいなのは、あれは本当に難しくて、だからそれに引っ張られすぎない方がいいんだけどね。
逆に、成功例と失敗例よりも、失敗例を5個ぐらい集めてきて、それに共通することは何かみたいな。ところで抽出するっていう方がいいと思う。
ああ、そうね。成功例はあんまり役に立たないかもな。
失敗例の方が学びが多いと思う。必ずね、失敗があるわけじゃないですか。で、成功よりも失敗例を10個ぐらい、いろんな業種とか年代の失敗例を集めて、なんで失敗したのかを考えるとか。で、ある程度共通点が多分あったりするわけですよ。例えばね、内部の問題があったとか、内部の組織に問題があったとかね、外部要因じゃなくて。
ああ
そこが分かれば解決策にもなるわけじゃん。ね、自分の失敗しないように生かせるわけですよね。
確かに確かに。
うん。で、まあもう外的な要因もあるけど、すごいライバルが出てきて、潰れてしまったっていうケースもあるけど、内部崩壊のケースも結構多かったりするから、社長のワンマンでやってたとか、ちゃんと評価されてないと思ってたとか、っていう共通点が見つかれば、そこを改善できれば、そういうのにならないようにすれば、自分が失敗を防げるわけじゃん。
うん。
そういう考え方の方がいいのかもしれない。
まあそうね。うん。成功例だけ見るよりは、なんか失敗例で、その共通してるところとかをなんか探した方が。
そうそう。成功例はあんま見なくていいと思うんだよね。
そうね。成功は何をもって成功かも測りにくいしね、その人材育成はね、特に。
長くなっちゃったんで、こんくらいにしときますね。
そうだね。まあ、だから、うん、研修的なのって本当に難しいけど。
まあ、もう結局やっぱね、考え方のところが大事かなと思ったりするんですよね。
まあね。
応用が効くからね、そっちの方が。具体例を、具体的にこれやって、これをっていうよりもさ、考え方？
基本のスペック上げとかないとね、対処方法だけ考えてもちょっとね、どうしようもないところあるしね。
そうそう、汎用性が効くんですよ、その方がさ。自分で問題解決できるようになるからさ。
そうね。まあ、一旦そんな感じですかね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。